波コスミックのひふみ言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、新年1回目となりました。
ねえ、まあ、あっという間にお正月3月に終わってしまいましたね。
あっという間でした。
忙しかったでした、年末から
ね、慌ただしく過ぎてしまったっていう方多いでしょうね。
多分主婦の方皆さんバタバタと、ね、
家の中のこともあるし、
そう、家族のこともね、過ぎられたかと思いますけども、うん、今日はね、新年1回目の、はい、ラジオとなりますので、1月に月も変わりまして、むつきの1月のお話をさせていただきます。
むつきのお話。
はい、
はい、お願いします。
はい、お願いします。まずね、皆様ご存知のように、まあお正月っていうと元旦からまあ3日までが、
はい、
まあお正月の三が日かなっていうことと、それから7日の日がね、松の内開けて、はい、まあ七草粥を食べるとかね、はい、そういうことがご存知かなと。で、11日の日が鏡開き、この辺はね、日にち的にもそういう関東風ですかね、関西の方はちょっと日にちが違くて、15日の小正月までが一応松の内で、で鏡開きは20日っていうね、
風習が、ね、
そうですそうです、まだ残ってるところがね、たくさんあるんですけど、このあたりは関東風でね、江戸時代の徳川家の由来があって、関東風の7日が松の内で、11月に鏡開きと、でその後にどんと焼きですね、お炊き上げするとか、そういう風習がね、はい、残ってるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。皆さんも初詣も行かれて、
はい、
牛神様、はい、から産砂神様とかね、それからまあお伊勢さんにね、アマテラス日本の神様行かれてる方もたくさんお見えになると思いますし、今年ね、平成最後の元旦ということで、お正月のね、初詣とか、それから一般参賀のね、皇室、皇居なんかにものすごい人がね、殺到してるっていう話もね、お天気も暖かくて
良、ね、
かったですから、車でね、移動されたりして、あちこちね、行かれてる方も多いかと思います。
はい。
で、お話ね、戻りますが、実はね、引用語行から言うと、お正月のその 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうね、その日にちの中に、動物のね、名前の由来で、はい、例えば、1日は鳥の日、2日は犬の日、はい、3日は今年ですね、イノシシの日、
はい、
それから4日は羊の日、5日は牛の日、6日が馬の日、7日は人実人の日ですね。それから8日は穀物の日とされてます。っていう言われがね、中国の古来からの言われがあるのは、実はね、新年の疫を見るための占いをしていたっていうね、そういうね、言われがあって、で、実はその動物の名前がそれぞれに付いてるっていうことで、それぞれの動物をその日は殺めない日とされてます。例えばお正月おめでたいからといって、元旦に鳥鍋はしないということですよね。鳥は殺さないってことですね。そういうふうに、例えば7日の日は、犯罪者の方の処刑とかね、そういう死刑の執行をしない日とか、そういうこともね、言われがあったりしているっていうふうにね、言われていますね。で、皆さんご存知かちょっとわからないんですけど、例えばね、7日なんかは、新年初めて爪を切る日っていうふうにもね、言われてまして。7
日ですか？
そうなんです。っていうのはね、どういう言われかっていうと、この辺のね、地域のその七草がよう7日に食べましょうっていうね、日に、七草を浸したお水に、爪をこう浸して、つけてから、 切ると、そうすると年中風邪をひかない無病息災っていうね言われがありますよっていうことで、7日の日に初めてね、あの年始めは爪を切る日というふうにも言われています。
そうですか。
そうですね。でそれからね、今あの皆さんが七草って言われてるものって、うん、七にこう草冠の草、はい、でね、多分こうイメージされてる方多いと思うんですけど、実はね古来は七草の草が種っていう字書いて七草とされてまして、うん、で今のね、例えば皆さんがご存知のようにセリ、ナズナ、五行、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロっていうね、はい、それが七草っていうふうに、通常今現代はね、なんかスーパーでもこう七草セットとかこう売られてますね、はい、
今販売してますね、
うん、そういうふうにね、あの知られていると思うんですけど、古来の本来もともとは、米、あわ、きび、ひえ、みの、ごま、あずき、この七草が七草がゆとされてて、無病息災だったり長寿健康だったりっていうものに使われていたと。
そうなんですか。
そうなんです。そういうね言われもあります。で、あの例えばね、その鎌倉時代の時期から、そういうセリとかナズナとかね、今の七草になったんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
まあその時期にね、まああの冬で、青菜とかね、そういうものが不足するので、あのビタミンを取るためだったり、はい、それからお正月にね、たくさん美味しいものを食べるので、胃腸をね、いたわるためだったりっていうことで、あの食べましょうっていうふうにね、思われてると思うんですけど、あの中国からの伝わってる古来では、あの七種菜の館って言いまして、その七種 の、 あの野菜を取り入れた、さっき言った米やわきびひえみのごま小豆ですね、
はい、
その七種を取り入れたとろみのある汁を飲むこと、まあそれが今の七草がゆ、おかゆとして七草を食べるのの由来になったんじゃないかっていうふうに言われてると。で、あの昔のことながらにね、まあ、あの語呂っていうか縁起をねこう担いでますので、例えばセリっていうのは競争、セリ勝つっていうね、そういう
セリ勝つ、
そうです、はい、そういうものだったり、鈴なっていうのは鈴に神様を呼ぶための鈴ですねっていう風な意味で捉えられてたり、例えば箱べらっていうもの、こう群がってこう群生するね、あの植物ですので、はい、繁栄がはびこると、
なるほど、子孫繁栄というような意味合いが、
そうです、そうです、そういう風にね、みんなそういうなんかこうあの縁起を担いだものに例えられてるっていうことがたくさんねあったりします。それから、まあ薬膳っていうかね、効能的にもね、例えばお正月でたくさんお祝い事やらお酒やらね、こうたくさん食べて飲んだりしてるので、解熱作用だったり利尿作用だったりむくみだったり咳を鎮めたり、それから解毒だとか便秘とかね、うん、胃腸のを休めたりとか、そういうね、あの薬効的な作用もあるっていうことで、まあ、体にいい健康を願う、ね、長寿を願うとか、そういう意味の、七草、七日に食べるものっていう風にね、されてるものが、今ずっとね、こう引き続き根付いていると。されてますね。
なんかとってもありがたくなりますね。ナミさんの話聞いてると、その
人、うん、やっぱり意味が全てあるですよね。
そうなんですね。
例えばね、その中の一つから言うと、初夢見ましたか？今年。
あ、私は、
あの、思い出していただくと、なんか見たような、見てないような、なんかちょっと記憶が定かじゃないようなっていうね。
そう、なんか焦った夢は見たんですけど。
はい、はい。ね。なんかあの、初夢もね、あの、縁起を担いだものでね、皆さんご存知、一富士二鷹三なすび。で、何の意味ですかっていう話でね。
それも、その初夢を見ると、
うん、縁起がいい。縁起がいいっていうね。
ですよね。
でも、実際、富士山とか、鷹の夢とか、ナスの夢、見ます見な、あまり見なくないです。あの、何を枕の下に敷いたらその夢が見れるのかなっていうね、なんかこう、イメージ的に、あまり見ないですよね。
そうですね。
イメージは、なんかこう、やっぱり縁起を担いでるのかなっていうイメージ、わかりますかね。はい。っていうと、やっぱりね、あの、江戸時代、の頃から、あの駿河、まあ、徳川のね家康さんのあのゆかりで、
はい、
駿河で高井順、 富士山が一番高い、
はい、
それから足高山が高い、それから那須の初音が高いっていうことの
3
つで、高いものとしてのまあお正月で縁起を担いだね、こう象徴として言われてたりとか、単に例えば家康さんがあの好きだったものでね、富士山と鷹狩りと那須が好きだったということで、それじゃないかって言われてたり、それからあのさっきみたいにやっぱり縁起とかね、語呂合わせを担いで、例えば富士山は富士見の富士ですねから無事だったり、それからには高いね、こう高みを目指すとか、そういう縁起ですよね。それから那須はあのことを那須のなるね、あの成功のせい、那須っていうね意味で、あのナスだったりっていう風にね、縁起を担いでるんじゃないかっていう風に言われてたり、それから3の後も実はあるってご存知です？
あの一富士二鷹三ナスビ
の続きが実はあって、四川五タバコ六座頭って言って、四五六ってあるんですね、実は続きが。
456とあるんですね。
そうなんです。実は3つだけが有名になってて、皆さんそればっかりをねこう言われてるんですけど、実は6まで続きがあって、例えば四川っていうのは扇のことで、扇っていうのは当然末広がり、子孫繁栄、家運が繁栄とかね、そういう意味がありますし、そうです。それから五タバコっていうのはね、煙が上がるっていう意味で上昇気流、上るですね。
おー、タバコの煙。煙。
だからお祝い事とかの時は必ずね、火を焚いたり、こう煙がこう上がりますね。なのでお祝い事、喜び事がたくさんあるように、上昇しますようにっていう意味がある。それから六座頭っていうのは琵琶法師のことをね表してまして、毛がない、法師様、お坊さんですよね。毛がないっていうことで、はい、怪我をしない無病息災安全っていうね、家内安全願ってるとされてる。だから1から6まで全てそういう縁起を担いだ意味があるものがこう取り込まれてね、言われとされていると言われてますね。
なるほど。私たち人間っていうのは本当にこうやはり縁起を担いで、その良い年になりますようにという思いがすごく強いんですよね。
そうですね。だからお正月っていうやっぱり冬至を超えたね、あの日からのやっぱりこう一日一日こうだんだん日が長くなっていく、プラスのね陽の木になっていく季節になってきて、でその時にあの少しずつまた年が変わり、新しいものがね芽吹いてくる時になってくるっていうことで、縁起を担いで新しいものやプラスのことをいいもので新年を迎えようね。で松の内の間松飾りもちろんしてますから、年神様をお迎えして、自分のあのお家にね神様をあの綺麗にして迎え入れようとかね、そういうことがね全て意味がある、縁起を担いでる、五穀豊穣だったり家内安全だったり家運上昇だったり健康だったりっていうね、そういうものをとてもそういう行事や習わし食べるもの意味を考えてちゃんと作られてるものが、もう日本っていうのはとてもそういう文化が根付いててね、実は知らないあのに今のね20代の子っていうのは、松の内とか年神様松飾りってね知ってる子たち 6% だそうで、
いや多分我が家でもきっと娘とか息子はどこまで意味を知ってるかっていうと、
そうです、
非常に心もとないです。
なんかあの、こうね今なんかはそれこそあの例えば、お正月のねお餅屋なんかでもあのお砂糖でできてるものがあったりとかね、それから形だけこうあのね
二段
に鏡餅になってて、中に細かいお餅が入ってる市販のものとかいっぱいありますけど、あの元々はやっぱりこう二段できちっとねブラジロがあったり代々が乗ってたりっていうね、そういうものにも全て意味があって、うん、あの年神様をお迎えするための神様の拠り所としての松飾りもそうですね、玄関にここがうちですよっていう、ここに神様お宿りくださいねっていう意味があるものですもんね。うん、そういうふうに全て意味があって、何かこう自分の家族やまあ 家庭とか、それから、家のお仕事ですよね。昔で言ったら、まあ農業ですから、そういうものが全て反映していく、無事に一年がまたね、過ごせますようにって願いが込められてるっていうことでね、そういうものがとてもたくさん残っていますね。
ああ、ぜひ皆さんね、今日も本当奈美さんから教えていただいたことで、一つ一つの私たちが正月を迎えるにあたってしていることの一つ一つの意味というのが、
そうなんですよね、
よく分かったので、大事にしていきたい、本当になんかありがたいなという気持ちで今、いっぱいです。ね、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
今日していただいた奈美さんのお話、FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございますので、はい、そちらで繰り返しお聞きいただけます。はい、ぜひ、ちょっと聞き逃しちゃったというね、最初の方がとか、おっしゃる方、ぜひ、オンデマンド放送、FM 岡崎のホームページに、オンデマンド放送というところがございます。そちらをクリックしていただくと、奈美コスミックのひふみ言葉がございますので、こちらでお聞きください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、大文字アルファベットで line@nami.cd は半角小文字です、 nami.cd。 そして Gmail では nami.cd101@gmail.com、 こちらはすべて半角小文字です。 nami.cd はnami.cd、数字で101@gmail は gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。さあ奈美さん、
はい、
次回の来週のお話は、
はい、次回はですね、1月11日、それから次週ね、18日と2週続けて、
はい、
2月のね、今年は5日が旧正月になりますので、
はい、
その前と、まあ、お正月も明けてますし、開運パワースポット、ま、っていう特集でね、2週お送りしたいと思います。
これはまた聞き逃せませんね。
ぜひお聞きください。
はい、楽しみにしております。
はい。
奈美さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。